2020カウントダウン。今日は藤沢市では聖火リレーの公道走行が中止となりましたけれども、その中で聖火ランナーが参加するセレモニーが6月28日に辻堂の神田公園で無観客の形で実施されました。そして今日はですね、そのセレモニーに参加されました聖火ランナーでいらっしゃいます宮下空さんにお話を伺っていきます。宮下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この広報番組に出演されるのがですね、2回目ということで、前回もですね、いろんなこのオリンピックに向けてのその気持ちもね、お話ししていただいたんですけれども、今日はですね、セレモニーに参加されたということで、どんなセレモニーだったのか、宮下さんからですね、ご紹介をしていただいてまいります。さあ、今回のセレモニー参加にあたって、どんな思いで参加されたのか聞かせてください。
はい、率直な思いを伝えると、正直とても苦しかった思いがありました。やっぱ周囲からも参加に関しては賛否両論の声をいただいて、自分の中でこうどうしたらいいのか、どうしていくべきなのかっていうのを自分なりに考えて、改めてちゃんと自分の大切な人への感謝だったりとか、その希望を語り合うために、改めて聖火リレーに参加したいというふうに思いました。
なかなかね、コロナという環境の中でいろんな、ね、複雑な思いが、ね、宮下さんもあったということだったんですけれども、今回のセレモニー、無観客の形で実施されましたが、どんな内容だったのか教えてください。
はい、今回このセレモニーの内容としては、当日まで実はこの前後のランナーの方、トーチキスをするランナーの方が分からなかったんですけれども、集合会場で実は日本のインターネットの父である村井先生とトーチキスをするということを知ったときは、聖火ランナーの選出、選ばれたときと、勝るとも劣らないぐらいの緊張感と驚きでいっぱいでした。で、またその聖火皿に鶴野さんがこう火を灯された後の火を見たときには、やっぱりその暑さだったりとか火の大きさももちろんそうなんですけれども、ギリシャの太陽から採火されて、たくさんの人の思いを乗せた、炎であるということに本当に感動しました。
この聖火ランナーに選ばれたということもね、すごいことですし、ここにまた参加ができたということで、本当にね、いい時間を過ごされたと思うんですけれども、この当日のセレモニーの会場の雰囲気、どんな感じだったのかも聞かせていただけますか。
はい、スタッフの皆さんだったりとか、ランナーと関係者の方々もがいたときに、やっぱりどれだけ今困難な状況が続いている中で、どうにかしてこの聖火をつないでいこうと、人の思いをつないでいこう、届けようというふうな思いで満ち溢れているなって、その思いで本当に、あったかい思いがいっぱいだったなというふうに感じました。
この感想を聞かせていただいて、やっぱりね、こう無観客だったということもありますし、やっぱ誰もがこうね、できるものではないのでね、そういった雰囲気もね、今日はね、本当に聞かせていただきたいなということでお話を伺っているんですけれども、やっぱり気になるのがトーチです。この藤沢市役所の本庁舎にも飾られてはいたんですけれども、実際に持てる人がやっぱりね、ランナーということなので、その実際に持った時の率直な感想も聞かせていただけますか。
はい、ダジャレではみたいになっちゃうんですけれども、思いの重さを感じることができたっていうのがあります。フォルムだったりとか、精巧に作られた機構も含めてなんですけれども、聖火っていうその、炎を、大事な炎をつなぐために、たくさんの人の思いだったり知恵が詰まった結晶なんだなっていうふうに感じることができました。
で、実は今日ですね、宮下さん、このインタビュー中にですね、目の前に今日はそのトーチを持ってきてくださっているんですけれども、先ほどちょっと持たせていただいたら、やっぱり重さはやっぱりありますね。
はい、金属製っていうこともあって、本当にいろんなものが詰まっているっていう、しっかりとした重みのあるトーチですね。
実際にここから火が出ている状況と、今はね、もちろん出てないんですけれども、重さっていうのはやっぱ変わるんですか。
はい、トーチ、火をつけるときはその燃料になっている水素のボンベがくっついているので、若干重くなるんですね。で、その、安全のために外した状態なので、セレモニー当時よりかは軽くなってます。
そうなんですね。いや、本当にね、先ほどもなんか思いの重さって言って、いらっしゃいましたけれども、本当にそれを今私が見ても感じるぐらい、やっぱりね、トーチってやっぱちょっと特別なものになりますよね。それをですね、今日この場に持ってきてくださったということで、本当に私にとっても貴重な時間になりました。ありがとうございます。で、このセレモニーを通して特に思い出に残ったことって、宮下さんご自身で何かありますか。
はい、とてもつながりの大切さというのが一番強く自分の中で感じたことです。今回この聖火ランナーに推薦してくださった藤沢めだかの学校の渡辺先生が来てくださって、もう本当に誰よりも喜んでくださったんですね。で、藤沢の清掃活動でお世話になっている方がちょうど前日の山梨県のランナーの方で、初めて会った頃は同じ火を炎を掲げるなんて思ってもな見なかったねっていうふうにエールを送ってくださって、その方が走る日も僕が走る日もお互いにエールを送り合えたことがとても印象に残ってます。で、あとはそうですね、もう一つは小学生の頃に藤沢市の親善大使である鶴野武さんのポスターを見て、大潮の日に江ノ島の外周をぐるっと回る冒険を父としたんですね。で、その話を鶴野さんにお話ししたらとても喜んでくださって、で、まあ、僕が藤沢の多様なコミュニティでずっと育んできてもらったんだなっていうことを改めてさらに鈴木市長にお話しすることができて本当に嬉しかったです。
本当に素晴らしい一日になりましたね。はい、もう本当忘れられない、ね、そんな一日になったんだなということをお話を聞いていて、ね、感じることができますけれども、まあ、いろんな、ね、経験をされて、そして今何人かの方の、ね、ご紹介もありましたけれども、こういうふうにいろんな人と出会って、でまた違う場でもまた、ね、こうつながりを感じてという宮下さんなんですけれども、今後この経験をどんなことにつなげていきたいと思っていらっしゃいますか？
はい、私が今ずっと関わっている藤沢めだかの学校のスタッフだったりとか、あと今別件でやるドローン教室とかの先生もやらせてもらっている中で、たくさんの小学生だったり他の子どもたちにこの直接トーチを触ってもらいたいなというふうに思ってます。で、どんなことでもいいので、やっぱりその触ったことで感じることとか見たことで感じること、そこから感じたことがその子たちの次のステップにつながるような関わり方をしていけたらいいなというふうに考えています。
私もこのトーチを見させていただいてテンション上がりましたしね、毎年あるものでもなければ日本でこの開催されるということがまたすごいことであり、この藤沢市がセーリングの会場になっていることでも、やっぱりね、そういったことをこのトーチを通しても子どもたちにこれからもね、その宮下さんのこのつながりで広げていっていただきたいと思いますし、その経験も含めてね、伝えていっていただきたいと思います。さあ、それでおしまいにですね、この東京2020大会で楽しみにしていることをおしまいに聞かせていただけますか？
はい、もちろんセーリングの競技が楽しみです。すごく詳しいわけではないんですけれども、旧ヨットハウス、江ノ島にあるヨットハーバーのヨットハウスを拠点にした活動で、ヨットに乗った経験だったりとか、そのヨットの時のお世話になった方がオフィシャルのボランティアで審判員をされているっていうことを聞いたので、すごく楽しみにしているんですね。で、何よりもやっぱり人生をかけて高みを目指してきたアスリートの方々、皆さんにとって五輪が本当に最高の舞台になってほしいなっていうふうに思っています。
そうですよね、皆さんの気持ちを代弁してくださったような、そういったコメントも、ね、いただくことができましたし、いろんな形でこの関われるのがこのオリンピックということですよね。これから皆さんと一緒にね、この東京2020大会これから向かいますけれども、成功の、ね、道を進んでいってほしいなと思います。さあ、今日はですね、この間行われましたセレモニーに参加されました聖火ランナーでいらっしゃいます宮下くんさんにお話を伺いました。今日は貴重な話ありがとうございました。
ありがとうございました。